萩市議会だよりボリューム81/2026発行萩市議会編集広報委員会郵便番号 758-8555 萩市 M 会510電話 0838-25-3144 表紙の紹介清く明るく正しくをモットーに安心安全な環境の中子どもたち一人一人の個性に寄り添う保育を行っています。家庭的な温かさを大切に、笑顔あふれる毎日の中で、豊かな感性と生きる力を育んでいます。日の丸保育園。表紙。写真。3歳児、4歳児の皆さんが遊戯室で合唱しています。写真の説明。合唱した42名の園児たちが、ステージの階段や椅子に座り、横4列に並んでいます。後ろには、日の丸保育園演歌と誓いの言葉、お約束が掲げられています。写真終わり。市議会ホームページの二次元コードがあります。6月定例会、トピックスはこちら。表紙、終わり。裏表紙。写真。2歳児、5歳児の皆さんが、タイヤ遊具に集合してポーズをとっています。写真の説明。写真2枚。1枚目。前の方に、私服の園児13名。後ろに、園児服の園児22名の集合写真です。後ろの園児たちは、両手を前に出してピースサインをしたり、自分の両頬にグーを当てたり、両手でハートを作ったり、それぞれ思い思いのポーズをしています。2枚目、2歳児の園児たちが水遊びをする様子です。たらいの水をペットボトルに汲んで遊んでいます。写真終わり。市議会ホームページの二次元コードがあります。6月定例会一般質問はこちら。裏表紙終わり。
議長挨拶。議長関信久。本年5月の臨時会で議長に就任いたしました。私は議長選にあたり、議員定数と議員報酬のあり方について、早期に議論の受け皿を設置することを表明いたしました。前回の議員定数等については、平成26年、2014年、6月から、約1年をかけて議会で議論をしております。その時からすでに10年以上経過し、次の改選となる令和12年、2030年に向けて早期の議論が必要と考えています。議論を尽くすことが萩市議会の使命と考え、今後合意形成に努めてまいります。これからの萩市議会にご期待ください。副議長、滝口春明。監査委員、長岡健太郎。委員会の構成。5月13日の臨時会で委員会の構成が決まりました。総務、教育民生。経済建設。議会運営委員会の任期は、条例により2年。予算決算、広報委員会は1年です。総務委員会、委員長、村谷浩二。副委員長、森田宗和。石飛孝道、小林トミー、長岡健太郎、森田哲弘。教育民生委員会、委員長、西中忍、 福井院長、安井淳子、浅井朗太、下田博香、滝口春明、福場忠、三原義弘。経済建設委員会、委員長、松浦誠、副委員長、榎木谷浩二、岡崎隆、烏田英二、水津真澄、関信久、山口泉。予算決算委員会、委員長、森田宗和、副委員長、山口泉。浅井朗太、榎木谷浩二、岡崎隆、長岡健太郎、三原義弘、森田哲弘、安井淳子。広報委員会、委員長、石飛貴道、副委員長、烏田英二、小林トミー、下田博香、水津真澄、西中忍、福場忠、松浦誠、村谷浩二。議会運営委員会、委員長、小林トミー、副委員長、三原義弘、浅井朗太、長岡健太郎、森田哲弘、森田宗和、山口泉。議員の紹介。榎木谷浩二、一期創成会。皆様の声を市政に届け、住みよい街づくりに取り組みます。烏田英二、一期無所属。面白きこともなきよう面白く、住みなす者は心なりけり。下田博香、一期法話会。小さな声を大きな力に、言葉の力で萩を動かすべく邁進します。水津真澄、一期法話会。市民の声を聞き、女性、母親の目線で真心を尽くします。福場忠、一期、無所属。初心を忘れず、市民の皆様の未来のため、勇往邁進してまいります。安井淳子、一期、公明党。皆様に寄り添い、一人の声を大切にしてまいります。山口泉、一期創成会。新人ですが、是々非々の意見で貢献できるように頑張ります。浅井朗太、三期立志会。人口3万人時代だからこそやることがある。公平無私、無私の私は私。皆様の市政を。岡崎隆、三期立志会。諸子貫徹、過疎地域の衰退を食い止め、萩市再生に尽力します。小林トミー、三期創成会。様々な世代や地域の課題に向き合い、次代の萩市に向けて頑張ります。松浦誠、三期公明党。大衆と共にを根本に、大切な市民の皆様の声を届けてまいります。村谷浩二、三期創成会。聞いて、見て、すぐに実行する現場第一主義で頑張ります。森田宗和、三期清風会。地公合一。しっかりと行動で示せるよう働いてまいります。石飛貴道、四期立志会。安心して暮らせる地域づくりに全力で取り組んでまいります。三原義弘、四期清風会。 出身地は下小川、議員歴は4期目で、行政に38年勤めていました。森田哲弘、4期、立志会。市民の声を市政に届け、皆様と一緒に、ええ町萩を目指します。西中忍、5期、立志会。救急医療や地域医療を維持し、市民の安心を守るため、全力で働きます。長岡健太郎、6期、法和会。共同、協力の協に同じ。法和、共同、協力の協に働く。継続し、経験を生かし、取り組んでまいります。滝口春明、3期、創生会。より意見が交わせる議会と、市民が住みやすい萩市を目指します。関信久、5期、清風会。萩市は課題先進地、解決に向け、しっかり議論を起こします。市政を問う。16人の議員が質問。6月定例会一般質問。一般質問とは、市政全般の執行状況や施策などについて、執行機関に対してその考え方や方向性を問いただし、報告や説明を求めたりするものです。二次元コードから、各議員の一般質問の動画を見ることができます。萩市議会 YouTube の二次元コードがあります。一般質問。石飛高道、立志会。市民の暮らしと命を守る二次救急医療体制の確保は？問い。萩医療圏の医療体制を守るためには、他市の医療圏の救急指定病院に頼らず、本市において、二次救急医療体制を再構築することが、市民の命を守ることにつながると思いますが、市の見解を尋ねます。答え、医療体制の維持には、萩市民病院と津市見病院の連携が不可欠であり、今後も持続可能な連携体制の構築に向け、協議を重ねていきます。また、新たな地域医療構想を踏まえ、萩市医師会等の関係機関と持続可能な体制構築に取り組んでいきます。後ろ小畑地区の三叉路に信号機設置を。問い。後ろ小畑地区を通る国道191号は交通量が年々増えていますが、市道と交わるこの三叉路は、越ヶ浜小中学校の通学路です。また、支援学校のスクールバスも通っています。安全確保と渋滞回避を考慮し、三叉路に信号機の設置を考えられないか、市の見解を尋ねます。答え、萩警察署へ信号機の設置については情報を提供し、県公安委員会にて判断されると回答をいただいています。市では安全確保のため、令和8年度に電柱の移設や停止線の引き直し工事を実施するとともに、引き続き交通状況を注視していきます。その他の質問。玉江漁港海岸保全、西の浜、浸食の主な要因は、元越ヶ浜市営駐車場の公衆トイレを和式から洋式に一つだけでも変えられないでしょうか。福場忠、無所属。萩保健医療圏の医療提供体制。問い。医師会が懸念する救急のリレー搬送によるタイムロスの現状を、市長は当事者としてどう受け止め、どう改善しますか？また、 統合協議の停滞を受け、知事や医療機関から求められている2040年を見据えた地域医療ビジョンや新たな形成スキームの策定に市はどう取り組みますか。合わせて喫緊の課題である二次救急医療体制の逼迫に対し、具体的にどう対応されますか。答え。二次救急においては、救急患者を受け入れた病院において、専門医のいる他の病院での治療が患者のためになると判断した場合に、転院搬送を行うことになります。これは、患者の生命を守るために行うものであることをご理解いただきたいと思います。しかしながら、専門医不足による転院搬送が行われていることを良しとしているわけではありません。以前に比べ、二次救急を担う病院の常勤医が減少していることから、二次救急の現場に相当な負担をかけている現状には、大いに危機感を持っているところです。今後は2040年を見据えた新たな地域医療構想を踏まえ、持続可能な救急医療体制の構築に取り組んでいきます。合わせて、喫緊の課題である救急医療提供体制の維持に向けては、二次救急輪番病院や萩市医師会の意見をしっかりと伺い、現場の実態を反映させた議論を行っていきたいと考えています。森田宗和、清風会。中核病院形成、一旦破綻後の二次救急医療の維持は。問い、萩地域の医療体制、特に二次救急の確保は市民の命を守るための最重要課題です。津市見病院との連携は非常に大切となってきますが、どのような連携体制をとっていきますか。答え。萩市民病院と津市見病院は、従来より様々な分野で連携しています。近年はそれぞれの病院の医師が、相互に勤務する兼業体制や、専門領域における医師同士の相談体制の強化にも取り組んでいます。限られた医療人材の中で、二次救急医療提供体制の維持に向け、引き続き、市内医療機関や山口大学、県との連携強化を図っていきます。観光地、萩の発展のための宿泊税導入を。問い。宿泊税は、文化財修復、世界遺産の価値発信等、将来にわたって持続可能な萩として発展していくことが目標です。また、クーポン等、閑散期の宿泊者増も期待できます。例えば、旅館組合等と協議をし実現しませんか。答え。宿泊税の導入については、宿泊事業者の理解や協力が前提となるほか、仕組み作りや宿泊事業者の事務負担、宿泊需要への影響など多くの課題があり、慎重に対応すべきと考えています。現時点では具体的な検討を開始する段階には至っておらず、財源確保に向けて、まずは施設利用料金の在り方など、既存制度の見直し等に取り組んでいきます。その他の質問。消滅可能性都市萩市からの脱却に向けた人口減少対策について。水津真澄、法和会。萩産オーガニック食材の給食活用と持続可能な食の循環を。問い。本市の給食は高い地産地消率を誇りますが、地元産野菜の価格高騰や生産者減少により、萩産の利用率が低下しています。そこで、萩産食材の利用率を回復させる改善策や、 食料自給率向上に向けた農家の継続支援、補助金を活用した地域内経済循環の仕組みづくりについてお尋ねします。また、一時的な対策にとどまらない給食単価の見直しや、子どもたちの心と体を守り、移住促進にもつながる、オーガニック食材を優先的に給食へ導入する仕組み構築に力を入れませんか？答え。萩産食材の給食利用率の改善策として、JA 等関係機関との連携や、学校給食食材産地情報交換会における需給調整強化により、地場産食材の利用拡大に努めていきます。また、地域内経済循環の新たな仕組みの構築に向け、関係部局と横断的に連携して研究を重ねていきます。オーガニック給食は、価格や安定供給など様々な課題がありますが、優れた食育効果や移住促進への有意義な視点と認識しています。まずは、有機農業推進計画に沿って、セミナー等による理解醸成を図るとともに、生産者の裾野拡大に取り組みます。現在取り組んでいる全校へのエコ50米、米は米、の提供などを充実させながら、萩市の実情に合った実現可能な形を関係者間で十分議論を重ね、研究していきます。村谷浩二、創成会。教員の働き方改革の現状は？問い。県では小中学校での教員の不足が発表されましたが、萩市ではどうですか？教員の働き方改革として、月45時間以内の時間外業務に抑えることとありますが、萩市の実態はどうですか？また、その原因は何で、どうやって改善していきますか？次に、心の病が原因で休職された教員はいますか？また、産休や育休、病欠などでの欠勤による追加業務にストレスを感じている教員はいますか？そういったメンタル不調による教員に対する支援はしっかりされていますか？答え。令和8年度始業日時点で、小中学校とも欠員はなく、産前産後休暇や育休、病休が重なる際には、代替教員の確保に苦慮しつつも、県教育委員会と連携して人材確保に努めています。時間外勤務が月45時間を超える教職員の割合は、令和7年度で小学校 27.3%、中学校 34.2% と減少傾向で、各学校の業務改善や支援員配置などによる成果であると考えています。教職員が心身ともに健康で質の高い教育活動を行える職場環境づくりを引き続き進めていきます。給食要因は多様で、令和7年度の精神・神経系疾患による休職者は4名でした。復職に向けては、学校長の声かけや段階的勤務など丁寧な支援を行い、再発防止にも努めています。その他の質問。萩市の人口減少について。ゴミ袋の供給について。下田博香、法話会。不登校児童生徒への多面的な支援と保護者の伴走型ケア。問い、不登校児と孤独に悩む保護者への伴走型ケアや、SNS 匿名相談窓口などの環境整備について伺います。また、中山間地域の格差解消に向け、休校中の宿見小学校を支援拠点として 有効活用することはできますか？答え、誰一人取り残されない学びの保障の実現に向け、多様な学習機会の確保と保護者への伴走型ケアの体制づくりを推進していきます。SNS 等を活用した相談窓口の開設は、安心して相談できる環境づくりの一環として検討していきます。休校中の宿見小学校の活用は、既存分室の運用状況や各地域のニーズを見極め、研究していきたいと考えています。全域の資源を生かす文化観光の推進と地域回遊。問い、国から採択された大規模計画の進捗と、この計画を契機に、川島地区など周辺文化財への回遊性を高める具体策はありますか？また、計画対象外の広域地域の豊かな資源を今後どのように位置づけ盛り上げていくのかお伺いします。答え、国の認定を受けた萩町中博物館を基盤とした文化観光推進地域計画に基づく各種事業を4年間にわたり実施します。本事業では周辺文化財への周遊性を高めるため、サイン整備などに加え、現地で必要な情報提供を行うデジタルサービスも予定しています。引き続き、萩町中博物館の各種取り組みを萩市全域で展開していきます。榎谷浩二、創成会。時代に沿った景観条例の見直しを。問い、現行の景観条例は改定から10年近く経ちますが、地域経済の活性化の観点から見直す考えはありますか？答え、萩市は平成19年に萩市景観計画を、平成20年には萩市屋外広告物等に関する条例を定め、良好な景観形成への取り組みを進めてきました。平成31年には、景観を守るべき区域と、にぎわいを創出する区域のメリハリをつけるため、市民の皆様や関係業界団体等のご意見を伺い、景観等の基準の大幅な見直しを行ったところです。このため、基準の大きな見直しは必要ないと考えていますが、どのような対応が必要か研究していきます。体験格差の是正に向けた取り組みができないか。問い、子どもの体験格差が全国的な問題になっています。県では、県立施設の入館料補助が行われていますが、萩市でも歴史や文化に触れる機会を増やすために、施設入館料等の金銭的な補助ができませんか？答え、公共施設の入館料は、利用されない方との公平性を確保する観点から原則有料としており、維持管理費が高騰する中での貴重な財源と考えています。萩市では、保育料や給食費の無償化など、広く効果が行き渡る経済的支援を行っていますが、ご提案の施設の入館料軽減や子ども体験パスポート制度等につきましても、今後研究していきます。その他の質問。混雑地の駐車場の確保や整備ができないか。
岡崎隆史理事会。周辺地域の衰退を食い止めるためのビジョンは、問い、萩市は今後人口減少に伴う衰退を前提とした地域づくりを進めるのか、それとも地域活力の維持・発展を目指すのか、市長の基本的な考え方をお聞かせください。また、 今までやってきたことの延長線上でこれからもやっていては衰退は止められません。年齢構成から人口減少を止めることはできませんが、地域や地区ごとにその利点を最大化するための取り組みをすれば、一定程度地域の衰退に歯止めをかけることはできると考えます。地域の今後の在り方の検討を早急に着手しませんか。答え。周辺地域の振興は最重要課題の一つであり、住民との対話による意見を計画や対応へ反映しています。またいただいた意見を生かすため、総合事務所の運営体制や予算要求の仕組みを見直すとともに、人的支援や交付金等により地域の主体的な活動を支援しています。住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、高齢者の支え合い活動や移動・買い物支援、補聴器購入費助成の新設、空き家改修等の移住・定住促進、地域おこし協力隊等の人材確保、交流人口の拡大に取り組み、住んでよしのまちづくりを推進します。また人口減少に伴う衰退を前提とした地域づくりを進めるのか、それとも地域活力の維持発展を目指すのかについては、両方とも重要であるものと認識しています。西中忍、立志会。萩市の地域医療はどうなるのか。問い。田中市長が行ったゼロベース検討以降、全く進まなくなった中核病院形成計画ですが、相手方医療法人が協議から離脱を表明するという最悪の結果になりました。そこでこの最悪の結果になった原因を作った田中市長は、自身の責任を含め今回の結果についてどのように分析し、救急を含めた地域医療を今後どうしていこうと考えているかお尋ねします。合わせて二次救急医療に関する関議員、滝口議員、三原議員、森田宗和議員などの主張に対し、どのような見解を持っているかお尋ねします。答え。中核病院形成が実現できず、市民の皆様に深くお詫び申し上げます。市民の生命と健康を最優先に取り組み、地域医療提供体制を確保していくことが市の責務です。地域医療を維持するためには、臨番三病院の連携・補完体制の確保に加え、県域内の医療機関の役割分担と医療資源の集約が不可欠です。医師会等の意見を伺いながら、実情に合った体制について協議を行っていきます。また長年在宅当番医制を維持していただいている医師会の皆様には心より感謝申し上げます。萩保健医療圏の医師等の医療従事者の高齢化や不足の課題への対応を含め、今後の救急体制をどのように確保するのか検討していきます。その他の質問。新たな移動手段の確保に取り組んでみないか。急速に進む少子化の原因分析と対策は。浅井亮太、立志会。すべての市民が望む萩保健医療圏内の二次救急拠点病院を。問い。二病院統合を一旦断念することになりましたが、市民・医療提供者とも二次救急の拠点病院の確保を望んでいます。統合による地域医療再編の代替案の有無を含め、具体的に今後まず何を行いますか。また萩保健医療圏内での確保を市民は望んでいますが、市長はどう考えていますか。答え。救急医療体制については、臨番病院や萩市医師会の意見を伺い、現場の実態を反映させた取り組みを行います。今後は新たな地域医療構想を踏まえ、 萩保健医療圏の実情に合った持続可能な地域医療提供体制の協議を進めていきます。西の浜コンクリート護岸建設は見直しを。問い、西の浜にコンクリート護岸を建設することを市民の多くは知りません。地元だけでなく広く説明会を行いますか。西の浜は玉江漁港の区域内とのことです。玉江漁港の範囲をお示しください。答え、現時点において広く市民を対象とした説明会を開催する予定はありません。玉江漁港の範囲は陸地側は時和橋まで、海側は西は青葉関田側の赤花と東は雫山北側の大瀬花を結んだ海域で囲まれたエリアとなっています。その他の質問。大規模な市の施設の総合的な整備計画について。部活動地域移行について。小林トミー創生会。物価高騰及び資材不足への速やかな支援や対応を。問い、市内経済への物価高騰や資材不足による影響は深刻です。実態調査と迅速な支援策の検討、資材不足による雇用や営業活動に影響が出ないように取り組みませんか。日々状況が変化する中で、萩市の発注や契約でもスライド条項の適用や適切な価格転嫁をできるようどう取り組んでいきますか。また、物価高騰対策で実施した商品券発行事業は、意思決定から実施まで時間と労務等が発生しました。地域のデジタル化を誰一人取り残さず推進するため、役割分担をしつつ、前橋市などの事例を参考に取り組みませんか。答え、市内事業者の収益圧迫や資金繰りへの影響が懸念される中、国の重点支援地方交付金を活用した支援策を講じるなど、今後も影響を丁寧に把握し、地域経済の維持・活性化に努めていきます。建設工事等におけるスライド条項等の適用についても、受注者からの契約変更の申し出や相談に随時対応し、適切な運用に努めていきます。デジタル給付等の DX 推進については、誰一人取り残さない視点が重要であると考えており、他自治体の事例や費用対効果などを十分に踏まえ、サポート体制のあり方も含めて町内横断的に研究を進めていきます。その他の質問。萩市の目指す教育環境と人材育成は。観光の既存施策検証と新規事業は。山口泉創生会。観光産業の維持に必要な宿泊客数は。問い、年間宿泊者数の目標値を35万人とされていますが、観光産業の活力やにぎわいを維持し、事業者の経営や雇用を支えるためには、どの程度の宿泊者数が必要と考えているのでしょうか。答え、宿泊者数35万人は、コロナ禍以降の宿泊定員の減少など実態を踏まえ、総合戦略の目標値を見直して設定したものです。引き続き、平日、閑散期の誘客や滞在型観光を推進するとともに、観光関連事業者と連携し、まずは35万人の達成を目指します。世界遺産、恵比寿ヶ花造船所跡の整備はいつか。問い、世界遺産は登録がゴールではなく、その価値が市民に共有され、来訪者に理解されることで後世へ継承されると考えます。 恵比寿ヶ花造船所跡の修復・公開活用計画に位置づけられている展望デッキを含む見学路や公開活用施設はいつまでに整備される予定でしょうか。答え。展望デッキを含む見学路等の整備は、発掘調査の長期化等により遅れていますが、国や県と協議を重ねてスケジュールの見直しを行い、整備に向けて検討していきます。まずは来訪者へその価値を伝えるため、今年度、看板設置等により現地の案内機能の向上に努めていきます。その他の質問。MICE、MICE、誘致で萩市への集客強化を提案。三原義弘、清風会。今後の農政の方向性は。問い。急速に人口が減少しています。どこも人手不足ですが、農業の現場では特に深刻です。農事組合法人設立の背景には、人手不足の解消がありましたが、15年経った現在、人材不足の課題はより一層強まっています。現在は70歳代が主に担っていて、もう5年もすると法人が解散に追い込まれます。これを解消するためには、さらなる区画の拡大化、機械の大型化、スマート農業の取り組み、草刈り作業の解消が求められます。その再基盤整備や大型機械化に対する助成が必要です。どうお考えですか？答え。地域農業を支える担い手の確保を最重要課題と位置づけ、法人内の世代交代や人材育成を促進していきます。また、農業法人の継続には、農地の大区画化やスマート農業技術を活用した省力化が重要であると考えています。さらには、従来の規模拡大の支援に加え、経営の継続を目的とした支援も必要なことから、今年度より市単独の機械導入支援に法人も対象としたほか、新規就農者を受け入れる法人の機械・施設整備には、市が独自に上乗せ支援を行います。草刈り作業の負担軽減については、防草シート設置の補助基準の見直しを研究するとともに、ラジコン草刈り機等の導入を推進し、農地管理の省力化を引き続き進めていきます。その他の質問。市道・市営住宅の管理は、議員要望の取り扱いは、訴訟行為・委任事業についての現状は、松浦誠、公明党、地域インフラ群再生戦略マネジメントの導入・推進を、問い、道路や施設等の老朽化、また、技術系職員不足の危機を打開するため、自治体・分野ごとの維持管理業務から群として捉えた一括多機能型発注・群マネに変更することにより、住民サービスの向上など様々な効果があると考えますが、市の見解をお聞きします。答え。インフラの老朽化が急増し、維持管理対策が不可欠となる中、これらを支える技術系職員の人材確保は最重要課題の一つです。市民生活の基盤であるインフラを維持できるよう、技術系職員の確保に全力を尽くすとともに、業務の効率化を図るため、他市の事例も参考にしながら、群マネの導入について検討していきます。漁港におけるマナー向上のための取り組みを。問い。ゴミの散乱や騒音問題など、漁港内でのマナーを守っていただくため、防犯カメラの設置やパトロールの強化、条例の改正などを実施する必要があると考えますが、市の見解をお聞きします。 答え、一部の釣り人等によるマナー違反については、市としても憂慮しており、苦情の実態を把握し、必要な対策を検討していきます。防犯カメラの設置や条例改正等は現段階で具体的な検討を行っていませんが、広報啓発を強化するとともに、悪質な事例には警察等と連携し、厳正に対処する体制の構築を検討していきます。安井純子、公明党。萩保健医療圏の今後の二次救急医療体制。問い、命を守るための喫緊の課題として、萩市が一つになり進めなければ解決しない課題です。二病院統合という道が停滞し、ますます困難を極める二次救急医療体制の構築に、どういう思いで取り組み、現場が抱える困難をどう分かち合い、どのように進めていくのか伺います。医師不足や働き方改革により、対応できない分野や診療科があり、転院数が増えています。二次救急医療体制を守るために、市民と医療現場が希望を持てる未来まで見据えたロードマップをお示しください。答え、市民の命と健康を最優先とし、私自身も医療従事者とともに現場にいる思いで医療問題に取り組んでいきます。これまでの議論や現場の医師から伺い、再認識した課題、医師の高齢化、働き方改革、医療従事者不足、病院経営の悪化等を組織として共有し、今後の取り組みに生かしていきます。持続可能な医療提供体制の構築に向けては、新たな地域医療構想を踏まえ、萩市医師会等の意見を伺いながら協議を進めていきます。当面の二次救急医療の提供体制については、急性期医療を担う津市民病院、萩村田病院、萩市民病院の臨番3病院を中心とした連携等により、各病院の機能を発揮できるよう、二次救急臨番調整会議等で協議し、市民の皆様が不安に思われることがないよう、情報提供にも取り組みます。
森田哲弘、立志会、議案審議における説明責任と市政の透明性を問う。問い、大型事業や市民生活に影響の大きい事業について、合意形成や説明責任をどのように果たしていますか？また、議会からの質疑や指摘に対し、より丁寧な情報提供や説明責任をどのように果たしているかお尋ねします。答え、施策の提案にあたっては説明を尽くし、ご理解いただけるよう努めています。特に、市民生活に直接影響する重要施策は、全員協議会等において計画段階からお伝えしているところです。審議では事業の必要性や効果、財政負担の見通しなど必要となる情報を提示するよう努めています。議会運営と市政の基本姿勢を問う。問い、市長として議会との関係性をどのように構築し、市政運営を進めますか？また、多様な意見を踏まえた合意形成をどのように強化していきますか？答え、政策への理解を求める誠実な姿勢で市政に取り組むとともに、議会と執行部の建設的な議論を通じて最善の答えを導くことで、議会や多くの市民の皆様との合意形成につながると考えています。今後とも、指摘や提言を真摯に受け止め、相互の信頼と共同に基づいた市政運営を基本として取り組んでいきます。その他の質問、会派に対する評価・報道のあり方を問う。中核病院形成計画中止に対する市の今後の対応は、6月定例会トピックス。 6月補正物価高騰対策支援さらに充実。6月補正物価高騰対策支援さらに充実。予算決算委員会には追加された補正予算を含んだ2議案が付託され、福祉施設や民間保育所などへの物価高騰対策事業や観光課題の解決に向け、官民が連携して観光モデルを創造する事業などに対し質疑を行いました。本会議では2議案とも全員異議なく原案の通り可決しました。エネルギー、飼料、価格高騰へ支援を実施。新規、畜産用飼料価格高騰対策事業。問い、支援する単価の算出根拠はどうなっていますか？答え、飼料価格は令和2年と比較して約 50% 上昇していることから、そのうち約 10% を市が支援します。家畜の種類によって飼料代が違うため、単価に違いが出ています。新規、エネルギー価格、物価高騰対策事業。問い、この事業で農業が対象になっていない理由は何ですか？答え、別途1月補正で農業への支援を実施していることから、今回は対象にしていません。問い、追加上程された補正予算は国の補正予算を活用した事業ですが、財源の多くを一般財源で賄っている理由は何ですか？答え、今回の物価高騰対応臨時交付金は国が総額を決め交付され、支援事業等は各自治体で検討実施することになっていることから、市の判断で事業費の上乗せ支援をしています。福祉施設や民間保育所等へも支援。福祉施設食材価格高騰対策事業。問い、支援金の根拠は何ですか？答え、県が民間福祉施設に支援する額と同額で支援金を算出しています。問い、食材費の上昇率はどれくらいですか？答え、上昇率は把握していませんが、昨年度の実績との差額を支給します。新規、高齢者施設大規模修繕等支援事業。問い、この事業費は国からの内示が事業主体にあったことから市を通じて事業者へ交付されるのですか？答え、その通りです。問い、事業者が国へ申請するにあたって、市は関与していますか？答え、県からの紹介に基づき、市から事業のメニューを各事業者へ情報提供をし、出てきた要望を県を通じて国へ申請して採択を受けました。民間保育所等、給食費物価高騰対策支援事業。問い、なぜ令和3年度の食材費を基準にしているのですか？答え、県の基準と合わせています。問い、支援額はどの程度ですか？答え、令和3年度からの上昇実績等を踏まえ、1人当たりの支援額を600円としています。問い、他にも民間保育園がいくつかありますが、なぜこの2園だけが対象なのですか？答え、民間保育園で主食費の保護者負担のある認定こども園2園に補助するものです。観光産業の活性化につなげることができるか。萩観光モデル創造事業は、市が掲げる構想や戦略の実現に向けて、官民が連携し、市の抱える観光課題を解決するための研究員を募集。また、観光モデルを創出する研究プロジェクトを実施するものです。問い、財源が企業版ふるさと納税になっていますが、寄付をされる企業は 市が抱える課題を理解し、委託先も分かった上で寄付をしているのですか？答え。市から事業内容について説明し、ふるさと納税をいただく企業側から理解をしてもらいました。問い。予定している委託先にはどのような実績がありますか？答え。全国で50を超える実績があります。市としては広島県で取り組まれた共同研究事業を参考にしています。問い。研究員を募集することになっていますが、どのような形で行いますか？答え。研究員は10名程度を想定し、対象は市内外を問わず、観光課題の解決に取り組んでいる事業者、観光協会や商工会議所の会員などを予定しています。問い、補正予算で計上しなければいけない緊急性があったのですか？答え、企業版ふるさと納税で予算が確保できたことが大きな要因になっています。問い、募集する研究員は人材育成の意味を含めて地元人材を募集してはどうですか？答え。研究員については全国募集を予定していますが、今後も観光施策を一緒に展開したいと考えていることから、選考に関して地元人材を意識しています。問い。この事業は市から提案したものですか？それとも委託予定先から提案されたものですか？答え。広島県の事例を参考に市から提案しています。問い。この事業で市民にどのようなメリットがありますか？答え。この事業で観光が活性化されると市民の皆様にメリットがあると思っています。討論。議案第40号。令和8年度一般会計補正予算第2号。賛成。随意契約は説明責任を果たし透明性確保。鍵観光モデル創造事業は人材育成や地域活性化につながる可能性を評価し賛成しますが、一方で契約の透明性や説明責任の徹底、市民採用の拡大を強く求め、今後も事業効果と費用対効果を議会として注視します。岡崎隆議員。賛成。公平な手続きと市民参加を期待して、萩観光モデル創造事業は、委託先の選定、補正予算の必要性、参加者募集の公平性を確認した上で賛成しました。今後は、市民、行政、事業者が協力し、地域の誇りを大切にした観光づくりにつながることを期待します。山口泉議員。賛成。事業拡大や新たなチャレンジには多様な財源確保。萩観光モデル創造事業、新規債務負担行為は、市民生活への事業効果と財源となる企業版ふるさと納税の寄付法人名が非公表であることとその理由については、今後の確認や執行部からの進捗報告が重要です。浅井朗太議員。常任委員会。各委員会に付託された議案を詳細に審査。総務。35メートル級はしご付き消防自動車を新たに購入。平成21年に配備された萩市消防署の35メートル級はしご付き消防自動車がメーカーの使用期限である18年を経過し、故障時には修理不能となることから更新するものです。問い、既存の車両はどうなりますか？答え、観光庁のオークションで売却し、市の歳入になります。問い、車体や性能面での違いはありますか？答え、車体の大きさなどは変わりませんが、安全制御が電子化されて操作性が大幅に向上します。問い、 納期が令和9年7月31日ですが、資材不足の状況で間に合いますか？答え、納期に間に合うように準備しています。教育、民生、税条例や印鑑条例の一部を改正。個人住民税における住宅ローン控除の延長や、固定資産税の免税点引き上げを行う税条例の改正と印鑑条例の改正の2件を審査するものです。問い、税制改正の周知はどうしますか？答え、確定申告等の機会を活用し、窓口等で丁寧にお伝えします。問い、印鑑条例の改正による萩市内の対象者は何人ですか？答え、マイナンバーカードを所持し、印鑑登録をしている外国人、中長期、在留者等86人が対象です。経済建設、同一所有者の土地の合筆に伴い、アザの区域を変更。経済建設、同一所有者の土地の合筆に伴い、アザの区域を変更。令和6年度に実施した大井地域の地籍調査の成果に基づき、大井川河口の右岸付近及び大井港周辺の二筆が変更となります。問い、合筆に至る原因は何ですか？答え、同じ所有者で同じ地目など一定の条件はありますが、所有者の方が希望したり同意される場合は、合筆になります。問い、登記の費用はどうなりますか？答え、法務局に成果の写しを送り、それが登記に反映されるため、登記費用はかかりません。編集後期、市議会議員改選後、新しいメンバーで議会だよりの作成を行いました。市民の方に手に取って読んでいただけるように分かりやすい紙面作りを心がけて、広報委員一同、編集に取り組みます。1年間よろしくお願いいたします。石飛び。以上で、萩市議会だよりを終わります。音声役は音訳サークル U でした。